広報古賀2022年9月号セプテンバーナンバー204表紙。今月の表紙は自分に正直に。市内在住の T さん左と W さん右は付き合って5年目を迎える同性愛カップルです。自身の性のあり方を理解してくれる人が一人でもいるだけで自分らしく生きられると話す W さん。パートナーと肩を組み、とても幸せそうな笑顔を見せてくれました。表紙の写真の説明。お揃いのシャツを着て微笑む二人の男性。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから13ページ、特集、LGBTQ+ って何？14ページから15ページ、ピックアップ、枕賀の夏。16ページ、マイナンバーカードの申請がもっと手軽に。17ページ、9月は茨城県認知症を知る月間です。9月は高齢者被害防止月間です。18ページ、古賀市初の大臣が誕生しました。大臣表彰、男女共同参画の推進状況。19ページ、健康百科、私のおすすめ。20ページ、キラリ古賀人。21ページ、今月の古賀っ子、私の夢。22ページ、古賀歴史見聞録。23ページ、図書館の本棚から、おうちで簡単古賀ご飯。24ページから25ページ、町の話題レポート。26ページから27ページ、古賀インフォメーション。28ページから39ページ、お知らせページ、広告。40ページ、月刊レッツ SDGs、読者アンケート。写真3枚。1枚目、人権教育講演会でのブルボンヌさん。2枚目、大相撲古賀場所で力士と一緒に写真を撮る様子。3枚目、第3保育所打ち水大作戦の様子。写真終わり。目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。市では今年度から新設した人権推進課にダイバーシティ推進係を設置しました。毎年、全世帯へのリーフレット配布や講演会、映画上映会などを通して、偏見や差別といった人権侵害が少しでもなくなるように、人権啓発活動に取り組んでいます。年齢や性別、障害の有無などにかかわらず、誰もがお互いの個性や多様性を認め合い、自分らしく生きがいと誇りを持って暮らせる、まちづくりを進めてまいります。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。輸送文化を創造し未来社会に貢献する会社、株式会社トランテックス古賀工場。会社概要。二次元コードがあります。会社名、株式会社トランテックス古賀工場。住所、名崎一番地。電話番号408800。従業員数124人。グループ全体1154人。年商309億円。2021年度。当工場は創業110年を超えるボディ仮想メーカーの新工場として、今年の1月から稼働を始めました。トラックの2台ボディを製造しており、古賀工場では 主にウィングボディを生産。当製品は軽量化と高剛性を両立し、アルミ製ダブルビームを採用したことで、ウィング開放時に中央部内寸の高さがさらに広がり、作業効率の向上につながりました。また、日野自動車と連携し、業界初のシャシーとボディの一貫生産を可能とした工場でもあります。お客様に信頼されるパートナーとして、輸送・物流をリードする企業をビジョンに、輸送業界へのさらなる貢献を目指します。写真5枚。1枚目、生産中のウィングが上がっている写真。2枚目から4枚目。生産された車両には社名ステッカーが貼られ、日本全国を走行しています。写真右。5枚目、会社外観。特集、性的マイノリティ、LGBTQ プラスって何？ LGBT とは、セクシャルマイノリティ、性的少数者の総称の一つということを知っていますか？円グラフで表されています。全国20歳から59歳の計6万人を対象。そう思う 43.3%、ややそう思う 36.8%、合わせて 80.1%、あまりそう思わない 12%、そう思わない 7.9%。円グラフ終わり。出展、電通 LGBTQ プラス調査2020。性的マイノリティの総称を指す LGBT。 最近はその他の性的少数者をより広く指すため、クエスチョニング Q を加えた LGBTQ や LGBTQ プラス、LGBTs などの総称が広がっています。今回の特集では、性的少数者全般を指す際に、LGBTQ プラスを使用します。LGBTQ プラス層の割合。円グラフ。ストレート層 91.1%。LGBTQ プラス層 8.9%。円グラフ終わり。出展、電通、LGBTQ プラス調査2020。中、ストレート層とは、異性愛者であり、体の性と性自認が一致する人のこと。中終わり。血液型が AB 型の人の割合。円グラフ。ABO 型 90%、AB 型 10%。円グラフ終わり。出展、一般社団法人、日本輸血細胞治療学会ホームページ。世の中には男性と女性がいて、お互いが異性を好きになり、女性らしく男性らしく振る舞うことが当たり前だと思っていませんか？性には好きになる性別や言葉遣い、仕草など人の数だけ違いがあり、異性または同性を好きになる人からどちらの性も好きになる人、特定の誰かを好きにならない人まで様々です。中には、体の性とは逆の性自認を持つ人、中性の人、性別を決められたくない人もいます。異性を好きになることが当たり前という考えは、周りの誰かにとっては当たり前ではないかもしれません。日本には、8から10% の LGBTQ プラスの人たちがいると言われており、これは血液型が AB 型の人と同じくらいの割合です。私たちの町にも多くの当事者が暮らしています。しかし、社会の理解不足や偏見を恐れて、周囲に伝えることができない人も多いのが現状です。市では、今年度から、人権推進課を新設し、 個人や集団の中に存在する多様性を認め合うダイバーシティ施策を推進しています。今回の特集を通して、LGBTQ+に対する理解を深め、自分の中の当たり前を見つめ直し、お互いの違いを受容することで、尊重し合える社会への一歩を踏み出してみませんか。4つの性のあり方。性別は戸籍上に記載されている男、女だけではありません。性は4つの要素に分けられると言われており、一人一人その組み合わせは異なります。まずはあなたの性の要素についてここで改めて考えてみましょう。好きになる性、性的嗜好、自身の恋愛感情や性的欲求がどの性別に向いているか示すもの。表現する性、性表現、ファッションや仕草、言葉遣いなど自分を表現する性。心の性、性自認、自分の性を自分でどう感じているか、自身で認識している性別。体の性、性的特徴、体の性別、性器の形状などから客観的に識別される性別、戸籍の性。性的マイノリティを表す言葉。L、レズビアン、女性同性愛者、心の性が女性で同性を好きになる女性。G、ゲイ、男性同性愛者、心の性が男性で同性を好きになる男性。 B、 バイセクシャル、両性愛者、異性も同性もどちらも好きになることがある人。 T、 トランスジェンダー、性別越境者、体の性と心の性が異なる人、性同一性障害者を含む。 Q、 クエスチョニング、好きになる性や心の性が分からず、決められない、または決めていない人。プラスは何？ LGBTQ の他にも、さまざまな性のあり方が存在します。これらは、性的な表現方法の一例であり、人の数だけアイデンティティがあるため、プラスと表現されています。LGBTQ+という言葉は、性的マイノリティの頭文字を合わせたものです。世の中には、2つの性、男性、女性が基盤として存在していますが、人の数だけ、多様な性自認や性的嗜好、性的表現があります。性のあり方は、これらの組み合わせでできており、異性が好きな人もいれば、同性が好きな人もいることは自然なことなのです。写真1枚。市内で唯一の多様性をテーマにしたバー、コガベロのお一人の写真があります。写真終わり。LGBTQ+の人たちの悩み。自分がLGBTQ+であることがバレたら、いじめを受けるかも。自身の性のあり方を公表したら、嫌われるのかな、など、LGBTQ+の人たちの中には、差別や偏見の目を恐れて、本当の自分のことを周囲に言えずに過ごしている人も多くいます。具体的に、どんな悩みを抱えているのでしょうか。親戚や友人から、いつ結婚するの？などの質問をされると戸惑う。友人にカミングアウトしたら、距離を置かれてしまった。出かけた時に手をつなげない。男同士でプリクラを利用できない。職場の人にからかわれ、話題にされた。知らない間に傷つけていませんか？言葉の受け取り方は人それぞれ異なります。自分では冗談だと思っていても、 その言葉を受けた相手にとっては深い心の傷になることもあるでしょう。たとえ悪気がなかったとしても、差別的に受け取られることがあるので、侮辱的な意味を含む言葉は使わないようにしましょう。あの人って男？女？ここに同性愛者はいないよね。そういう趣味なの？彼氏いないの？彼女いないの？男らしくないな。女らしくないな。お前らゲイなんじゃないの？レズビアンなんじゃないの？写真2枚。1枚目、悩んでいる表情の写真。2枚目、泣いている表現をしている写真。写真終わり。カミングアウトとアウティング。カミングアウトとは、自分の性のあり方を誰かに伝えること。中、差別や偏見を恐れてカミングアウトできない人が多くいます。カミングアウトを強要することはやめましょう。中終わり。アウティングとは、カミングアウトされた内容を本人の許可なく第三者に暴露すること。中、相手を尊重し、アウティングは絶対にやめましょう。中終わり。もしもカミングアウトされたら、その人の思いを受け止め、寄り添うことが大切です。打ち明けてくれてありがとうと伝える。一人じゃない、自分がついているというメッセージを伝える。何を望んでいるのか、何に困っているのかをしっかり聞く。これまでに誰に伝えているのか、誰に伝えてよいのか、悪いのかを確認する。一人一人の思いやる気持ちが大切です。LGBTQ+の人たちは、カミングアウトする前と変わらず、LGBTQ+ではない人と同じように接してほしいと感じている人がほとんどです。あなたの家族や友人と同じように大切に接しましょう。気持ち悪いなどの否定的、暴力的な言葉を口にしたりする人がいると、直接自分のことを言われてなかったとしても、傷つくことがあります。あの人はゲイなんじゃないか、など当事者をあぶり出すような雰囲気の時に、話題を遮ったり、他の話題にそらしたりしてくれる人の存在は、とてもありがたく心強いものです。気を使いすぎて、腫れ物のように扱ったり、笑いの対象にしたり、噂話をしたり、いじめたり、仕事で不利な扱いをしないようにしましょう。写真が3枚あり、それぞれの場面に合った表現をしています。写真終わり。茨城県の取り組み。茨城パートナーシップ宣誓制度。この制度は婚姻制度とは異なり、一方または双方が性的マイノリティである2人の者が互いの人生において互いに協力して継続的に生活を共にすることを訳したことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士が揃って宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。この制度を利用すると、茨城パートナーシップ宣誓制度を利用すると、さまざまなメリットがあります。一部抜粋。公営住宅への申し込みが可能。医療機関における面会や手術の同意が可能。民間賃貸住宅での賃貸契約が可能。パートナーを生命保険の受取人に指定可能。携帯電話の家族割引が適用。自動車保険の配偶者として扱う運転特約。住宅ローンの連帯債務者に同性パートナーを含める取り扱い。茨城結婚応援パスポート、iPASが利用可能。制度の詳細はこちら、二次元コードがあります。 インタビュー、市内在住の茨城パートナーシップ宣誓制度利用者の声。 J さん20代、 K さん20代。私たちは2年前から古河市で同居を始めました。パートナーシップ制度のことは前から知っていたので、結婚はできなくても証明が欲しいと思い、この制度を利用しました。都道府県規模でこの制度を導入しているところは少なく、自動車保険の夫婦割が適用されたり、茨城結婚応援パスポート、iPASが使えたりして便利です。LGBTQ+の人に限らず、分け隔てなくお互いを尊重し、共存できる世の中になってほしいと思います。I さん30代、A さん30代。この制度を利用したのは昨年の7月。同性婚が認められていない日本で、入院時の同意や保険の受取人など、先のことを考えたときに利用を決めました。また、この制度のおかげで新築の家も購入することができました。日本社会で LGBTQ+ という言葉の認知度は高まったと思います。しかし、私たち性的マイノリティ当事者を許容してくれる人は少ないと感じています。カミングアウトしても批判されないような社会になってほしいです。T さん40代、W さん40代。私たちは5年前に SNS で知り合い、交際を始めました。ある時、ニュースでこの宣誓制度を知り、県全体が LGBTQ+ の人を受け入れてくれるんだという安心感が生まれ、同居を機に宣誓しました。この制度を利用して変わったことは、生命保険の受取人になることができたり、クレジットカードの家族カードを作れたりしたことです。最近では LGBTQ+ の認知度も上がり、以前に比べてカミングアウトもしやすくなりました。世間や社会全体が変わってきたのだと実感しています。学校の取り組み。今知らなきゃいけない LGBT。 今日から当たり前が変わる。7月12日、三和東中学校で人権教育の一環として全校生徒を対象に性的マイノリティの学習会が行われました。性的マイノリティの当事者である滑川由里さんが講師を務め、 SOGI 性的指向と性自認や LGBTQ+ 等の説明に加え、当事者への差別や偏見についても実体験を交えながら講演。カミングアウトされた時は相手の気持ちをしっかりと受け止め、どんな時も思いやりを持ち手を差し伸べることができる強い人になってほしいと生徒たちに熱いメッセージを送りました。講師滑川由里さんのプロフィール。水戸市議会議員、レズビアンを公表しており、NPO 法人レインボー茨城の初代会長を務める。茨城県人権教育講師として県内の各自治体や教育現場の職員向け研修を行う。写真3枚。1枚目講演している滑川由里さん、2枚目プロフィールの写真、3枚目、講演中の会場の様子。写真終わり。インタビュー。学習会に参加してみて驚いたのは、 LGBTQ+ に属する人は左利きや AB 型の人と同程度の割合ということです。今まで知らなかっただけで身近なことだと気がつきました。滑川先生は昔心ない言葉をかけられるなど苦労も多かったそうですが、今は 社会全体の価値観が変化しつつあり、法律やサポート環境の整備が進んでいると聞き、安心しました。多様性を尊重する大切さは、LGBTQ+ だけでなく、普段の生活においても大切なことだと思います。斉藤ゆめさん、3年生。斉藤ゆめさんの写真が載っています。LGBTQ+ は単語の知識のみで、体と心の性別が違う人や同性を好きになる人がいることは知りませんでした。しかし、自分の認識や好みなどが周りと違ったという経験は、誰でも一度はあると思います。違いを認めることは、LGBTQ+ に限った話ではなく、私たちの日常にもあることだと感じました。また、普段の何気ない会話でも、使う単語一つで相手を傷つけることもあるので、思いやりを持って過ごしていきたいと思います。八代瑠菜さん、3年生。八代瑠菜さんの写真が載っています。古河市の取り組み。今年度、ダイバーシティ推進係を新設。令和4年度に新設された人権推進課に、ダイバーシティ推進係を設置しました。人権啓発やダイバーシティ多様性社会の実現を目指します。頑張っていきます。と、2人の男女の写真が載っています。ダイバーシティへの取り組み。私たちが生きている社会は、様々な人で構成されています。市では、年齢や性別、国籍、障害の有無等、どのような立場の人も、一人一人がお互いに尊重し合い、誰もが個々の能力を発揮できる、ダイバーシティ、多様性、社会の実現を目指しています。第2次古河市男女共同参画プラン後期実施計画で、男女共同参画、ダイバーシティ社会の視点に立った社会制度、慣行の見直しが計画目標の一つとなりました。この目標に向け、人材育成や啓発活動を通して多様性が需要され、誰もが活躍できる環境づくりに取り組んでいきます。現在、関係団体や職員の研修、啓発活動やフォーラムの実施に向け準備を進めています。ダイバーシティ研修会。7月6日と29日に、ダイバーシティ社会の推進に向けて研修会を実施し、関係団体や市職員などオンライン参加者を含め80人が参加しました。講師には茨城県ダイバーシティ推進センターポラリスの職員を招き、参加者からは無意識の思い込みに気づく良い機会となったなどの声が聞かれました。研修会の様子の写真が載っています。男女共同参画出前講座。7月7日、上辺見小学校の5年生62人を対象に出前講座を実施しました。男女共同参画をテーマに SDGs や性的マイノリティの内容について分かりやすく説明。児童たちは性別にとらわれることなく、個性と能力を十分発揮することや、さまざまな立場の人を理解することの大切さを学びました。出前講座の写真が載っています。人権教育講演会。男らしさ、女らしさより自分らしさが社会を変える。LGBT、男性、女性とは。8月2日、U センター敬愛防水で、人権教育講演会が行われ、市内外から210人が参加しました。女装パフォーマーとして活躍中のブルボンヌさんが講師を務め、自身の経験や性的マイノリティの人たちの多様で自由な生き方を紹介。行政や国内外の支援団体の取り組み、世界と 日本の性的指向に関する意識の違いなども説明しました。性は色とりどり、自分が自分を好きでいられるよう自信を持ってほしいと参加者にメッセージを送りました。講師ブルボンヌさんのプロフィール。早稲田大学在学中からゲイのネットワークを主催、多様性をテーマにしたバーのプロデュース、企業や自治体などでの LGBTQ+ やジェンダーに関する講演活動を行う女装パフォーマー。 LGBTQ+ の皆さんへ、人間の性に向き合うのって気遅れするという方も多いですが、心が生きると書いて性、男のくせに女らしくという言葉が多くの人の可能性を閉ざしてきた面もあります。改めて男性、女性、ジェンダー、性的指向といった多様な性の形、考え方をしっかり知って自分自身を受け入れ世界を広げてみませんか。写真5枚。1枚目、講演をするブルボンヌさん。2枚目、ブルボンヌさんのプロフィール写真。3枚目から5枚目、講演会の様子。写真終わり。インタビュー。講演会に参加してみて。小学校教諭として LGBTQ+ の児童にどう接するべきか悩むことがあり、講演会に参加しました。講演を通して性のあり方は多様で自由であることを知りました。子どもたちが性に目覚める多感な時期に個性を尊重し、偏見のない教育を目指していきたいです。40代、男性。性的マイノリティの友人がいるため、当事者であるブルボンヌさんのお話が聞きたくて参加しました。以前は友人が悩んでいた時に何もできませんでしたが、講演で聞いたことを生かし、少しでも力になれればと思いました。40代、女性。
インタビュー。誰もが認められる居場所を。市内で唯一の多様性をテーマにしたバー、コガベロの田口さんに、自身が体験してきたことや、LGBTQ+ の未来について伺いました。私は幼い頃から同性が好きで、周りの子と違うのかなという実感は抱いていました。小学生になると、ますます同性に好意を抱くようになって、最初は少し恥ずかしくて隠してたけど、5年生の頃にバトントワリングクラブに入会したの。謝恩会でクラブの発表をした時に周りにバレちゃって、靴隠しや冷やかしを受けたこともあった。でも女の子の友達が守ってくれたわ。気がつけば自然と性に対してオープンになっていた私を、周囲の友達は理解して受け入れてくれたんです。学生時代は彼女がいた時もあったから、バイセクシャルだったのかもしれない。でも20代で上京して新宿2丁目のオカマバーで1年間働いたの。その時自分はゲイだと確信したわ。今でこそ LGBTQ+ という言葉が普及して性的マイノリティに関する認知が広がってきたけど、当時は今よりも閉鎖的なコミュニティだった。いつかLGBTQ+ の人も、そうじゃない人も楽しめるお店を出したいという夢があったから、いろんなお店で経験を積むために、全国各地を転々としたの。5年前、ようやく地元であるこの町で、自分のお店を持つことができました。これまでたくさんの LGBTQ+ の人たちを見てきたから、コガベロは、ミックスバーとして、いろんな性的マイノリティの人が集まれる場所にしようと決め、少しでも支援につながればという思いでこのお店を作ったの。今では 悩みを相談しに来る人や、友達同士で来店して店内でカミングアウトする人もいる。これからも居心地がよくリラックスできる場所であり続けたいです。まだまだ世の中の LGBTQ+ への理解は足りないけど、無理に周囲にカミングアウトする必要はないと思う。私も家族に話してないし、するつもりもありません。民間企業や行政による LGBTQ+ 支援の取り組みが進み、社会の理解が広がることで、もっと住みよい街になってくれることを願っています。一人一人の個性が尊重される街を目指して、異性愛が当たり前だという従来の固定観念から、何気なく発した言葉に傷ついている人たちがいます。例えば、あなたの周りの男の子が赤やピンク色のランドセルを選んだとき、どう思いますか？男の子なら黒や寒色系だろうという思考にとらわれてはいませんか？人は誰しも同じ考えを持っているわけではありません。自身の価値観にとらわれず、他人を知り、その人の個性を尊重することは大切なことです。LGBTQ+ の人たちが安心して生活でき、一人一人の個性がきらりと輝く、誰もが自分らしく活躍できる街を一緒に作っていきましょう。LGBTQ+ に関する相談窓口。茨城県性的マイノリティに関する相談室。受付時間。毎週木曜日18時から20時、年末年始を除く。電話 029-301-3216、 二次元コードがあります。寄り添いホットライン、24時間無料電話相談。性別や同性愛に関する相談。電話 0120-279-338、 自動音声案内4、写真3枚、1枚目、店内でお客様と談笑する田口さん、2枚目、ピースサインをする田口正夫さん、40代、3枚目、取材にご協力いただいた小賀ベロの皆さん、写真終わり、お店の看板にも使われている小賀ベロの画像と、ホームページ、インスタグラム、それぞれの二次元コードがあります。枕賀の夏。3年ぶりに迎えた行動制限のない夏。小賀花火大会や、夢あんどんと夕涼みのほか、31年ぶりとなる大相撲小賀場所が開催され、多くの市民が枕賀の夏を満喫しました。第17回小賀花火大会。8月6日、小賀花火大会が市内3地区同時打ち上げで開催されました。昨年同様、短時間での開催でしたが、YouTube でのライブ配信や小賀ケーブルテレビによる生中継が行われ、夜空を彩る色とりどりの花火が自宅からでも楽しめる内容となりました。夢あんどんと夕涼み。8月14日15日、古賀歴史博物館、古賀文学館周辺で夢あんどんと夕涼みが開催されました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年も催しは中止となりましたが、約800基のあんどんで彩られた会場には、多くの見物客が訪れました。大相撲小賀場所。8月11日、ES 花桃体育館で、大相撲小賀場所が開催されました。約2000人の観客は、相撲の禁じ手を面白おかしく紹介するしょっきりや、迫力ある取り組みを堪能。 土浦出身力士の高安の土俵入りでは大きな拍手や歓声が起こり、会場は盛り上がりました。それぞれのイベントの写真が数枚ずつ、見開き2ページいっぱいに掲載されています。マイナンバーカードの申請がもっと手軽に。全国のキャリアショップでマイナンバーカードの申請サポートを実施しています。簡単に申請でき、写真撮影も無料ですので、ぜひこの機会にマイナンバーカードを申請しませんか。問い合わせ、申請に関する内容、相和庁舎市民総合窓口課、電話923111、古賀庁舎市民総合窓口室、電話225111、三和庁舎市民総合窓口室、電話761511、マイナポイント制度に関する内容、相和庁舎企画課、電話923111、二次元コードがあります。市内のキャリアショップで申請できます。申請サポート受付期限、令和5年3月下旬。通知カードや二次元コード付きマイナンバーカード交付申請書がなくても申請できます。申請から約1ヶ月後に、個人番号カード交付通知書、はがきが届きます。通知書に記載された必要書類を、指定の市役所窓口に持参してください。マイナちゃんのイラストがあります。表、申請ができる市内のキャリアショップ一覧。店舗名称、住所、営業時間、定休日、電話番号の順に読みます。ドコモショップ古賀店、大堤、140-1、9時から18時、無休、0120-186-608、ドコモショップ、古賀十軒道路店、下辺見、2219-8、9時から18時、無休、0120-186-339、ドコモショップ三和店、諸川1281-1、9時から18時、第2木曜日、0120-829-360、au ショップ総和、駒羽6-1、10時から19時、第2水曜日、祝日の場合は翌平日、0800-700-1221、au ショップ古賀125号、西牛ヶ谷1017-4、10時から19時、第2火曜日、祝日の場合は翌平日、0800-700-3130、ソフトバンク古賀、上辺見373-1、10時から19時、無休、0280-300-0088、ソフトバンク総和、下辺見2850、10時から19時、無休、0280-300-1633。中、店舗への行き方や混雑状況等は、店舗に直接問い合わせください。中、終わり。表、終わり。マイナンバーカードを作ると、こんなに便利。本人確認書類として利用できます。全国のコンビニで住民票や印鑑登録証明書等が取得できます。日曜日から土曜日、6時30分から23時。パソコンやスマホを使って自宅でも確定申告ができます。外国人はオンラインで在留手続きができます。マイナンバーカードを作るとポイントたくさん。キャッシュレス決済サービスを登録し、 チャージまたは買い物をすると、最大5000円相当のマイナポイントがもらえます。第1弾。健康保険証としての利用、公金受取口座登録で、最大1万5000円相当のマイナポイントがもらえます。第2弾。中、9月末までにマイナンバーカードを申請した人が対象です。中、終わり。9月は茨城県認知症を知る月間です。認知症キャンペーンコーナーを市役所古賀庁舎健康の駅三和図書館に9月30日金曜日まで設置していますので、ぜひご覧ください。また、市では認知症になってもできるだけ住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、認知症初期集中支援チームを設置し、認知症の症状に沿った対応や今後の方向性へのアドバイス等サポートを行っています。問い合わせ、健康の駅高齢介護課、電話924921。こんなことはありませんか？困り顔をした老夫婦のイラストがあります。料理、片付け、運転などでうっかりミスが多くなった。約束の日時や場所を間違えるようになった。慣れた道でも迷うことがある。身だしなみに気を使わなくなった。何をするのも面倒になった。怒りっぽくなった。頑固になったと言われる。一人になると不安になる。外出時、持ち物を何度も確かめる。認知症が心配だけど、どこに相談したらいいかわからない。相談・問い合わせ窓口。高齢者サポートセンター古賀。電話23-6517。高齢者サポートセンター相和。電話23-5661。高齢者サポートセンター3は、電話771901。ご本人家族の意向を伺いながら支援します。お気軽にご相談ください。窓口スタッフの笑顔のイラストがあります。9月は高齢者被害防止月間です。令和3年度に古賀市消費生活センターに寄せられた65歳以上の高齢者からの相談件数は283件ありました。不安や疑問を感じたら消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、古賀市消費生活センター、古賀庁舎商工観光課内、電話23-1718。古賀市消費生活センター、場所、市役所古賀庁舎、相談日、月曜日から金曜日、祝日、年末年始を除く、時間、9時から12時、13時から16時。質問、定期お届けコースの罠。テレビショッピングで健康食品を購入し、商品が届いた。1ヶ月後、頼んでいないのに、また同じ商品が届いたため、よく確認すると、定期お届けコースになっていた。これ以上はいらないので、返品し、解約したい。答え、センターからのアドバイス。テレビショッピングは、情報の表示時間が限られているため、契約内容や解約条件を見逃しやすいです。電話で注文する際は、オペレーターの説明をしっかり聞いて注文内容を確認し、メモを取りましょう。テレビショッピングなどの通信販売にはクーリングオフ制度がないので、慎重に契約しましょう。古賀市初の大臣が誕生しました。8月10日に発足した第2次岸田改造内閣にて、古賀市在住で 自由民主党所属の衆議院議員である永岡桂子氏が文部科学大臣に任命されました。問い合わせ、相和庁舎シティプロモーション課、電話923111。主な経歴、昭和28年12月8日生まれ、学習院大学法学部卒業、自由民主党所属の衆議院議員6期、文部科学大臣第22代、教育未来創造担当大臣、農林水産大臣政務官、厚生労働副大臣、文部科学副大臣、衆議院文部科学委員長、衆議院消費者問題に関する特別委員長、自由民主党副幹事長などを歴任。永岡桂子文部科学大臣の顔写真があります。厚生労働大臣表彰、有料助産師、三宅初江さん、62歳、本庁、助産師。男女共同参画の推進状況。意識から行動へ。目指そう、男女共同参画社会。市では、第二次古河市男女共同参画プランのもと、ワークライフバランスやハラスメントの防止対策等を進め、達成状況等の検証を行っています。令和3年度の指標や実績値、一部は、下記の通りです。令和4年度は、市役所の各部署で、後期実施計画に基づいた、様々な施策を行います。問い合わせ、相和庁舎人権推進課、電話923111、表、指標項目、実績値、目標値の順に読みます。休日保育実施保育所数1箇所3箇所、子育て支援拠点の設置数9箇所8箇所、創業支援セミナー等における女性の参加人数7人、15人、各種審議会委員会等における女性委員の占める割合 27.8%、35%、女性委員不在の審議会委員会の数2、0、男性を対象とした料理教室等の生活講座数0講座、10講座、自治会長行政区長に占める女性の割合 4%、6%、消防団員に占める女性の人数9人、15人、市役所の管理職員のうち女性職員の割合 22.1%、30%、市役所の男性職員の育児休業取得率 11.8%、10%、表終わり、写真1枚、男女が共に活躍できる社会を目指して、活発な意見が交わされています。写真、終わり。健康百科。生活習慣病を予防しましょう。生活習慣病とは、健康的とは言えない運動習慣、食習慣、喫煙、飲酒、休養等が関係する病気のことを指します。高血圧、脂質異常症、糖尿病、アルコール性肝疾患、癌など、生活習慣病の多くは、自覚症状のないまま進行してしまいます。健康生活の勧め。毎日、プラス10分の身体活動。移動時の早歩き、料理や掃除、庭いじりなど、日常生活の中で、体を動かす機会を増やしましょう。適切な食生活で体の調子を整える。 主食、主菜、副菜をバランスよくとり、健康的な食事を心がけましょう。喫煙習慣を見直す。喫煙や受動喫煙は、肺がんや心臓病、脳卒中、肺疾患等にかかりやすくなります。飲酒に伴う体への健康影響を考える。休肝日を設けるなどして、体に負担をかけないようにしましょう。良い環境づくりで質の高い睡眠を目指す。就寝前は明るい光を避けるなどして睡眠の質を高めましょう。病気は予防と早期発見が大切。生活習慣病は生活の見直し次第で病気のリスクも下げられるため、自分の生活を振り返り、効果的に予防しましょう。また、検診などで定期的に体の状態を知り、病気につながるリスクを早期発見しましょう。健康づくり科。こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。懐かしい味が人気のサンエドワールこが長浜店。こが駅東口近くにある何十年も続く老舗のパン屋さん。どのパンもふわふわで美味しいだけでなく、お値段もリーズナブルなので、ついリピートしちゃいます。キャラクターをモチーフにしたパンが人気とのことで、子供も喜ぶこと間違いなし。オーナーの人柄の良さにも、とても心が癒されますよ。店舗概要。営業時間、10時から18時。住所、東 1-10-21。電話321266。写真4枚、1枚目、こがきらメンバールリ、2枚目、トレーに並んだたくさんの種類のパン、3枚目、キャラクターをモチーフにしたパン、4枚目、店舗外観、写真終わり。
きらりこが人、人生の伴走者として、有料助産師、厚生労働大臣表彰を受賞。三宅初江さん、62歳、本庁。長年にわたり、助産事業に献身してきた功績が認められ、大臣表彰を受賞した三宅さん。出張開業助産師として、妊産婦のケアや、後進の育成、女性の体や出産に関する正しい知識の啓発活動を精力的に行っています。命と向き合い続ける三宅さんに助産師の仕事に対する思いを伺いました。看護師として医療機関へ就職した三宅さんは、配属先の病棟が産婦人科だったことがきっかけで助産師の道に進みました。助産師と聞くと、出産に立ち会う専門職というイメージを持たれがちですが、妊娠期の生活相談から産後の健康指導、母乳や新生児のケアなど幅広いサポートを行っています。新しい命が無事に生まれたときは、こちらも幸せな気持ちになる仕事だと話します。平成6年からはインターネットを活用し、仲間と共に妊娠、出産、育児に役立つ情報発信をはじめ、新潟県中越地震の際には多くの被災者を勇気づけました。その時作成した被災者と助産師をつなげるための助産師ゼッケンは、東日本大震災でも活用されたそうです。その後は NHK 連続テレビ小説や大河ドラマに助産師役として出演したほか、出産指導や監修などで45作品に携わってきました。影響力がある媒体で誤った情報が放送されないよう、より望ましい出産の仕方を届けることを常に心がけています。多くの人との出会いや多岐にわたる仕事の積み重ねが、助産師として誇れる賞に結びついたと笑顔で話す三宅さん。 ご縁のあった人たちへの感謝とともに、これからも女性とその家族に寄り添い続けます。プロフィール。1960年3月23日生まれ、古賀第二小学校から古賀第一中学校、古賀第二高等学校、越谷市立看護専門学校を経て、東京都立公衆衛生看護専門学校助産学科卒業。妊娠、出産、育児情報、リボーンの編集にも携わる。桃の実助産院を開設以降、市から新生児訪問指導者や母親学級講師を委嘱されるほか、東京大学医学部非常勤講師等も務める。写真が3枚あります。1枚目、微笑む三宅初江さん。2枚目、お食い初めに招かれて。3枚目、デリケートゾーンケア講座の様子。写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀っ子。いい子が育つ古賀。酒井あかりちゃん、令和2年1月生まれ、上辺見。パパとママの宝物、これからも元気いっぱい過ごそうね。父、正幸。母、美希。野口春馬くん、拓馬くん。令和3年9月生まれ、三杉町。笑顔いっぱい、元気いっぱい。僕たちいつも一緒だよ。父、正弘。母、真由美。須永幸太郎くん、令和3年4月生まれ、欅平。みんなをメロメロにする我が家のアイドル、こっちゃん。父、ふとし、母、まりか。前野ひなたくん、令和2年5月生まれ、三杉町。ひなたは私たちの宝物、生まれてきてくれてありがとう。父、良一、母、志保。それぞれの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を、今月の古賀っ子応募。とし、本文に、お子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、楽しさを伝えられるダンサーに。中村なぎささん、上大野小学校6年生。私の夢はみんなにダンスの楽しさを伝えられるダンサーになることです。ダンスを始めたきっかけは、私の先輩がイベントでダンスを踊っているところを見て、かっこいい、私もやりたいな、と思ったことでした。そしてダンスを習い始め、踊る楽しさを知り、今度は私がみんなにダンスの楽しさを伝えたいと思うようになりました。現在、様々なジャンルのレッスンを受け、ダンスバトルにも挑戦しています。目標を達成するために、これからも努力を続けたいです。中村なぎささんの写真があります。古賀歴史見聞録。日本博士集、篆刻家郁井歯科展の資料から。 ビールの美味しい季節はややもすると過ぎてしまった感はありますが、今後はビール、爆酒と芸術の話題です。ビールの起源は結構古く、古代メソポタミアでは少なくとも紀元前3000年頃には人々の間で広く飲用されていたようです。日本への伝来は江戸時代の末で、明治時代以降本格的に普及していきます。さて、昭和28、1953年、篆刻家松丸東如、1901年から1975年は、篆刻作品を用いた斬新な企画を日本ビール、現札幌ビール株式会社に提案します。ビール販売促進のための広告として、監視人11人が12ヶ月のそれぞれの月にちなんだ監視を作り、12人の篆刻家がその市中の獄を選んで篆刻作品を制作し、これを文藝春秋に毎月掲載するという企画です。同年2月から翌29年1月まで連載されました。この12人の篆刻家、企画者松丸東如によって厳選された当時巧妙なそうそうたるメンバーが名を連ねているのですが、その中に我が郷土の篆刻家、幾井詩歌が含まれているのです。年齢構成で言えば、最年長が80歳、最年少が37歳。詩歌はというと、この年49歳ですから、中堅クラスといったところでしょうか。年齢はいずれも数え年。昭和24年、26年と日展の特選を受賞していますから、これが東如のお眼鏡にかなったのでしょう。鹿は11月を担当します。その監視は、柳井寛仙、実業家の、菊を見て、爆酒を汲む、です。万菊の、花前に新爆酒、一杯さらに汲む、両三杯。この時、この味、誰と共にせん。律儀の老人、呼べど来たらず。意訳すれば、斬菊を前に傾ける爆酒2、3杯。この至福のひとときに、なぜか自然と律儀の老人、陶淵明を思う、といったところでしょうか。この監視から、さらに組む両三杯の極を選択して篆刻に仕上げています。ビールの広告ですから、妥当な選択と言ってよいでしょう。この篆刻に対して、東如は、やや技巧が目立つが、その努力には大いに敬意を表する、と、その詩上で評しています。この1年に及ぶ広告をまとめて1冊にしたものが、表題の日本爆酒集なのです。木版刷りの和とじ本、松丸東如の手作りで、15種の漢詩と12家の篆刻が掲出される原型印譜です。原型印譜とは、印刷などではなく、直接掲印、押印したものですから、制作部数分だけ掲印が必要となります。したがって、あまり多くの部数は制作できなかったでしょう。それでも、漢詩人、篆刻家、その他関係者もいたでしょうから、その人数分を考慮して50部程度は作ったかもしれません。それにしても希少な印譜ということになります。かような日本爆酒集が鹿の手元に届いたのは観光記念式典だったようです。その風刺に鹿が記しています。昭和29年9月16日、銀座7丁目、日本ビールホールにおいて記念会を催す、と。この時に入手したものゆえに、こうして記録したのでしょう。ちなみに、日本ビールホールは現在のビアホールライオンで現存する日本最古のビアホールなのだそうです。ビールと漢詩と篆刻芸術、 なんとも優雅で粋なマッチングです。テレビの普及はまだ先で、視覚に訴える広告は新聞か雑誌、紙媒体ぐらいしかない時代、幾位しかの天国は、その広告に一役買っていたのです。企画展、天国家、幾位しか展、期間、9月23日から11月13日、古賀街角美術館学芸員、臼井公宏、写真2枚、1枚目、日本博取集、2枚目、幾位しか国、さらに組む量産売、写真終わり。図書館の本棚から、三和図書館、一般人生訓、80歳の壁、和田秀樹著、食べたいものを食べる、血圧、血糖値は下げなくていい、癌は切らない、おむつを味方にする、80歳からの人生、生老病死の大きな壁を越えていくヒントを紹介する。出版社、幻冬舎、一般小説、置手紙京子の婚姻届、西尾維新著、忘却探偵、置手紙京子の講演会で投げかけられた恋の質問をきっかけに、冤罪体質の青年、隠し立て役助は思わぬプロポーズを受けることとなり、美しき忘却探偵は呪われた結婚を阻止できるのか。忘却探偵シリーズ第6弾、出版社、講談社、絵本、野うさぎの家にいるのは誰だ？斉藤孝雄、絵、佐久間由美子、才話。野うさぎの家がある時、強くて勇敢な戦士に乗っ取られてしまった。困った野うさぎは仲間の動物たちに頼んで家を取り戻してもらおうとするが、ケニアマサイに伝わる昔話を日本画の技法を用いた美しい色彩で描く。出版社、玉川大学出版部。児童、読み物。妖精のベーグル、斉藤恵美作。毎日ロールパンを焼く小麦、パンの妖精ココモモのことは小麦と愛犬コロネだけの秘密。楽しい毎日だけど、親友の愛梨ちゃんが元気がなくて。パン作りのレッスン&ステップアップストーリー、ベーグルのレシピも掲載。出版社、金の星社。4冊の本の表紙の写真があります。おうちで簡単、古賀ご飯。ニガウディの肉巻きフライ、粒マスタードソース添え、2人前。材料、ニガウディ2分の1本。豚バラ肉スライス、4枚。とろけるスライスチーズ、1枚。フライ衣、卵1個、生パン粉100グラム、薄力粉25グラム、粒マスタードソース、マヨネーズ45グラム、粒マスタード10グラム、醤油 3cc。 作り方。1。ニガウリは縦半分に切って種を取り、さらに縦4等分に切り分け、1分半から2分ほどボイルして冷ます。2. スライスチーズを縦4等分に切る。3. 豚バラ肉を塩コショウで調味し、冷めたニガウリの内側同士でスライスチーズを挟み、豚バラ肉で巻く。4. 3. に衣をつけ、170°C の油で揚げる。 5。ソースは材料をすべて混ぜ合わせる。6。皿に盛り、ソースを添えて完成。粒マスタードソースは野菜スティックやソーセージ、フライドポテトなどとも相性抜群です。光葉学園、高橋明弘さん。調理師学科、学科長。写真2枚。1枚目、ニガウリの肉巻きフライ、粒マスタードソース添え。2枚目、光葉学園、高橋さん。写真終わり。町の話題レポート。打ち水をして涼しく過ごそう。第三保育所、打ち水大作戦。7月28日、古賀第三保育所で打ち水大作戦を行いました。この活動は手軽に取り組める地球温暖化対策の一つであり、子どもたちが楽しみながら環境について学ぶことを目的としています。参加した年長クラスの18人は、地球温暖化防止に関する紙芝居を見た後、ひしゃくを使って打ち水を実施。お庭には子どもたちの楽しそうな声が響いていました。写真、涼しくなーれの掛け声で一斉に水をまく子どもたち。写真終わり。沿道の景観に潤いを。岡里グリーンベルト内花壇に花苗を植栽。7月に岡里グリーンベルト内花壇に花苗植栽作業が行われました。14組の個人と団体ボランティアがこの花壇を管理しており、通行人の目を楽しませています。市では、この花壇を管理するボランティアを募集しています。私たちの街をきれいなお花でいっぱいにしてみませんか？問い合わせ、都市計画課、三和庁舎、電話761511。写真、サルビアを植えるボランティアさん。写真終わり。身近な生き物と触れ合おう。渡良瀬水辺の学校。7月23日、三国橋下の渡良瀬川河川敷にある渡良瀬水辺の学校で自然体験イベントが行われ、66人の児童が参加しました。土壌つかみや金魚すくい、氷を溶かして中にあるグミを取り出すロックアイスチャレンジなどが行われ、暑さに負けず生き物たちと楽しそうに触れ合う児童たちの笑顔があふれていました。写真、金魚すくいにチャレンジする男の子。写真終わり。働くことや SDGs を学ぼう。地域の職業人との座談会。7月5日、12日に三和北中学校で市内企業など8団体を招いた座談会が開かれ、2年生95人が参加しました。座談会は各団体ごとに教室を分け、興味がある内容を生徒が選択。仕事の内容ややりがいを聞いたり、SDGs への取り組みを学んだりするなど、進路について考えました。参加した生徒は、仕事への思いや働くことの意義、SDGs の目標達成に向けた様々な取り組みについて知ることができた、と話してくれました。写真、メモを取りながら真剣に説明を聞く生徒たち。写真終わり。夏野菜を育てて収穫しよう。子育てサロン、子育て中のパパ集まれ。7月10日、NPO 法人ネットワークサポート親学が子育て支援事業の一環として野菜の収穫体験を開催しました。11組、計43人の親子が6月に自分たちの手で植えた トマトやジャガイモ、トウモロコシなどを収穫。子供たちは新鮮な野菜の色や匂い、感触に歓声を上げながら収穫を楽しんでいました。写真、新鮮な野菜に興味津々の子供たち。写真終わり。手話で伝え合う楽しさを知ろう。手話方針養成講座。7月12日、健康の駅で手話方針養成講座基礎課程が開催され、10人が参加しました。この講座は、相手の手話を理解し、手話を使って日常会話ができる程度の知識習得を目指したものです。初回は、手話を行う際の表情や動きの強弱、速さを中心に学び、参加者は熱心に受講していました。写真、講師と同じように手を動かし、基本の動作を学ぶ参加者。写真、終わり。ここがインフォメーション。市長と語ろう、まちづくりの参加者を募集します。まちづくりについて、市長と意見交換をしませんか？市の将来ビジョンや課題について、皆さんと率直に意見交換を行い、市民参加のまちづくりを進めていきます。皆さんの参加をお待ちしています。中、新型コロナウイルス感染症対策を実施して開催します。中、終わり。テーマ、官民連携で地方創生。申し込み、各開催日の申し込み期限までに、住所、氏名、電話番号、参加希望日を記入の上、申し込み、郵送、電話、ファックス、メール、問い合わせ、総和庁舎、企画課、郵便番号、306-0291、下大野、2248、ファックス、923088、メール、kikaku@city.ibaraka-goga.lg.jp 二次元コードがあります。表、開催日、時間、場所、申し込み期限の順に読みます。10月24日月曜日、19時から20時10分、U センター KI 防水。10月14日金曜日、10月25日火曜日、19時から20時10分、中央公民館。10月14日金曜日、10月26日水曜日、19時から20時10分、コスモスプラザ。10月14日金曜日、10月31日月曜日、19時から20時10分、サンワックスホールスペース U コガ。10月21日金曜日、11月1日火曜日、19時から20時10分、ヤクルト花桃プラザ。10月21日金曜日、11月8日火曜日、19時から20時10分、三和農村環境改善センター。10月28日金曜日、11月13日日曜日、13時30分から14時40分、市役所古賀庁舎、健康の駅、市役所三和庁舎、中、ウェブ会議システムによるオンライン開催、中終わり。11月4日金曜日、表終わり。9月は茨城県動物愛護月間です。 県では動物愛護の取り組みを進めるため、法律で定められている動物愛護週間の期間を拡大し、9月を動物愛護月間としています。人と動物が共に幸せに暮らせる社会を目指しましょう。問い合わせ、三和庁舎環境課。動物を飼う際のお約束。世話は最後までしよう。修正しよう。不幸な命を増やさない。繁殖制限。迷子にしないで。所有明示。二次元コードがあります。写真は、笑顔で犬を抱く人。写真終わり。スポーツフェスタコガ2022。個人やグループで自由に参加できる体験型のスポーツイベントを開催します。詳細は広報コガ10月号と同時配布するチラシをご覧ください。日時11月3日木曜日9時から15時場所ES 中央運動公園。対象、市内在住、在勤、在学、関東ど真ん中サミット圏内に在住の人。問い合わせ、古賀庁舎、スポーツ振興課。二次元コードがあります。古賀にゃんこをモチーフとした各競技のイラストがあります。下水道デザインマンホール蓋展示会。9月10日の下水道の日に合わせて展示会を開催します。期間、9月10日土曜日から16日金曜日。時間、10時から16時。場所、市役所三和庁舎。内容、令和3年度下水道コンクールの市内表彰者作品の展示やマンホール缶バッジのプレゼント、手作り体験。問い合わせ、三和庁舎下水道課。二次元コードがあります。それぞれデザインされた6個の缶バッジの写真があります。天国美術館、古賀街角美術館、天国課、生井歯科展。天国美術館開館設立に多大なる影響を与えた市出身の天国家、生井歯科の作品を展覧します。期間、9月23日金曜日から11月13日日曜日。時間、9時から17時。入館は16時30分まで。休館日、毎週月曜日、10月10日を除く、10月11日火曜日、28日金曜日。費用、大人200円、小中高生50円。問い合わせ、天国美術館、電話225611。二次元コードがあります。写真、天国美術館内部の様子。写真終わり。古賀文学館朗読会、古谷和子語りの会。永井美智子氏原作の右京の局さよ語りを古谷和子氏の情感あふれる語りでお楽しみください。日時、10月15日土曜日。14時、場所、古賀文学館サロン、費用2000円、定員30人、先着、申し込み期間、9月15日木曜日9時から、窓口、電話、申し込み、問い合わせ、古賀文学館、電話211129。二次元コードがあります。 写真は、右京の局、さよ語りの本と、古谷和子氏。写真終わり。